こんばんは。ヨガ瞑想習慣のしなです。今日はソウルとソウルということで、ソウルというのはね、私が日頃から瞑想していたりして、こう魂というふうにね言ったりするんですけれども、魂という意味でのソウルということと、あとはですね、先日ちょっと韓国のソウルにできまして、その時にね感じたこととか、気づきをね少し皆さんにシェアさせていただければなと思います。ソウルってね、日本からすごく近くって韓国のソウルですけれど、私は広島から飛行機で飛んだんですけど、だいたい1時間20分ぐらいでしたね。今回ソウルに行くのは4回目で、2回はですね、ニューヨークに行ったりとか、あとはどこだったかな、ちょっと海外でインドだったかはちょっと忘れちゃったんですけど、その海外に行く時のトランジットでソウルに寄って、せっかくだからっていうことでソウルに1泊したっていう経緯があって、それが2回目だったんですけれど、3回目はですね、ちょっと前回でもね収録をさせていただいたんですけれど、歯の治療でねソウルに行ったんですね。日本で歯科矯正をしようとしてたんですけども、結構お値段が高くてですね、でソウルで割とこうしっかりと症例のあるいろんな方がね通われているっていう歯科矯正があって、そこにねちょっと伺って歯科矯正をしていただいたっていうことがありました。で今回の4回目はなぜ行ったかと言いますと、こちらで矯正していただいたんですけど、下の方がですね、その矯正した次の日ぐらいにちょっとひびが入ってしまって、そこまで目立つひびではなかったんですけれども、でもあんまり放っておくとちょっとよろしくないかなと思いまして、3回目のソウルに行った時が去年の11月だったんですけれども、ちょっと約半年経って、こちらの歯をね修理していただくために行ってまいりました。で、日程はですね3泊4日だったんですけれども、ちょっとこの歯の治療っていうのもねすぐにできなくてですね、3日ぐらいかかるっていうことで、それで、今回3泊4日で行かせていただいたんですけれども、ちょうど私もですね結構仕事だったりとか、今お勉強させていただいているそのラージャガというね瞑想だったりとか、いろんなことでなんかちょっと考えすぎてしまうところがあって、なんかね行き詰まっていたんですよね。で自分自身もちょっと息抜きが必要だなとか、ちょっと違う視点で物事を見た方がいいんだっていうのを感じていて、そんなタイミングだったので、もう本当に渡りの船っていう感じで、渡りに船ですね、この便はと思って、ちょっとね自分的には、歯科治療っていうのはもちろんあったんですけれど、何かこう自分自身の中でね新しい気づきとか、あと心の整理整頓みたいなことができたらいいなと思って行ってまいりました。で、ソウルってねすごくこう日本からも近いですし、K-POP とかあったりしてね、割とこう日本の方が好き好んで旅に行くっていう、そういうイメージがあるんですけれど、私個人はね実はねあんまり自分の中でそのソウルとか韓国に対して親和性を感じていなくてですね、こんなこと言って怒られますけど、どっちかって言ったら台湾の方がね好きだったりするんですけれど、台湾はね結構ほのぼのとして、結構なんか宗教心というかそういうのがあって結構好きなんですよね。ソウルもねもちろん韓国も儒教というものがあって、目上の人を大切にするとかね、そのつながりを大切にするとかっていうことはねもちろんあるんですけれど、なんかねちょっと私はそこまでねソウルに期待はしていないところがあって、 まあ、音楽はね、ちょっと好きな、R&B とか、ソウルで、いいなと思う音楽とかは、まあ、あったりはするんですけれど、まあ、お洋服だったりとか、あとは食べ物だったりとか、まあ、そういうね、こう、いわゆる女性誌で取り上げられるような、ソウルっていうのに、あんまりこう、関心もなく、まあ、前回もそうだったんですけれど、まあ、今回もね、ほとんど買い物とかしてないですね。なんか何を見てもね、日本で買った方がいいなとかって思っちゃうんですよね。私個人的には文房具がすごく好きで、ノートとかペンとかシールとか大好きなんですけど、なんか前回もね、ソウルでそういう、こう雑貨、文房具売ってたりとかですね、ペンとかそういうシールとか、まあ、そういう雑貨のお店に行ったんですけど、なんかね、結局なんか別に欲しいものないなっていう感じだったんですね。まあ、結局はね、日本製の方がいいなっていう、そのクオリティの面からもですね、うん、なんかそういう風になってしまって、まあ、行くってなった時もですね、別にこの店に行きたいとかこれが欲しいとか、それまでに全然なかったんですよ。で、まあ、歯科治療に行って、まあ、あとね、ちょっと仕事があったのでですね、まあ、パソコンも持って行って、まあ、ホテルで仕事をしないといけないっていうことはあったんですけれども、まあ、それでもですね、空いた時間に、美術館とかね、博物館に行きましたね。で、図書館にも行きましたね。有名な図書館があって、よく SNS とかでね、ソウルの図書館として、紹介されているところがあるんですけれど、まあ、そういうところに行って、ちょっとね、なんかまあ読めない韓国の本をペラペラ見たりとか、いいなと思ったのは、ソウルの美術館とか博物館っていうのは、入館料取らないんですね、無料なんですね。パスポートは預ける必要はあるんですけれど、うん、それはね、すごくいいなと思いました。まあ、有料でもね、もちろん、行きたいところには行くんですけれども、でもなんか無料ってね、嬉しくないですか？うん、工芸博物館っていうところと、あと、リウム美術館っていうところにね、行きましたね。うん、で、まあ、ソウルの街を見たいっていう理由で、私は前回もそうでしたけど、地下鉄にはね、一回も乗らなかったんですね。全部ね、ソウルをね、行きたいところはね、バスでね、移動してました。で、まあ、そのバスに乗りながらね、人間ウォッチングをしていたんですけれど、場所も近いし、顔もね、なんか雰囲気も日本人に似ていたりはするんですけど、もう全然違うなっていうのが、正直私の、気づきでしたね。うん、韓国の人で結構よく喋るんですよ。バスとかの中でもね、結構ぺちゃくちゃうるさいですね。うん、で、歩いてる人とかもね、結構飲み物片手に歩いてる人がいて、日本ではね、そんな飲み物片手に飲み物飲みながら歩く人ってそんなにないんですよね。うん、なんですけれど、ソウルは結構そういうところがあって、で、結構ね、まあ、女性もね、なんか露出度が高いというか、まあ、日本でもね、もちろん露出度高い人いるんですけれど、なんか女性の着ているものとか見てもね、なんかちょっと違うなっていう、日本とはね、ちょっと違うなっていうのがすごくありましたよね。うん、なんだろう、日本人の方結構ちゃんとしてるっていうか、もう化粧もちゃんとするし、私もこう、決して都会ではない広島というところに住んでいるんですけれど、まあ、広島の街中を歩いてる人と比べてもですね、結構ソウルの方が街中であるにもかかわらず、服装に関してはかなりラフで、あんまり人の目を気にしないというか、どっちかっていうとね、なんかこう欧米圏のような感じがしましたね。うん、で、まあ3日間4日間、まあほぼね、帰りは朝の便だったんで、3日2日半ぐらいだったんですけれども、まあ、その時に私はずっと一つ考えていたことがあって、それは、自分自身のね、まあ、心というか、まあ、知力と、ラジオの世界でも言ったりするんですけれど、それに本当にこう、限りのないもの、広いものにしていこうっていうことだったんですね。ヒンディー語ではね、これはビシャールブッティっていうんですけれども、限りのない広い知力っていうふうにね、訳されたりしている単語で、私はもうこの韓国に滞在中はもうずっとこのビシャールブッティっていうのをね、ずっと考えていました。で、まあ結局ね、ずっとそのことについて 考えていた結果、ビシャールブッティっていうその限りのない広い知力っていうのは何かっていうことを考えた時に、それは自分を大切にすることなんだなっていう、その自分が自分でいること、自分が自分らしくいることなんだなっていうことにね、行き着いたんですね。でもそれがね、本当のこう自立であり、自分のこの心の動きだったり心の本音みたいなものにちゃんとこう耳を傾けて自分を知るっていうことが本当の意味での自立なんだなっていうことに気づいたんですよね。で、このソウルの滞在中は、まあ、仕事はしていたんですけれども、まあ歯医者さんに行く以外の時はね、誰とも話す機会はなかったので、まあ、入ったコンビニとかでね、店員さんとちょっとお話しするとか、そういうことはもちろん、道を聞くとかね、まあ、私はよく間違えるので、地図が読めなくて、いろんな人に道を聞いてたんですけど、まあ、そういうこと以外は、一人だったので、ずっとこう、自分を内省していったというか、と自分の考えというものに注意を払っていたんですけれど、まあ、広い視野で物事を見ないと、なんかこういろんなことに自分が影響されていて、なんかね、それがね、すごく深い眠りになっているなっていうのに気づいたんですよね。よくスピリチュアル好きな人は目覚めとか言いますけれど、なんか自分が本当にね、目覚めなきゃいけないとか、目覚められる唯一の方法っていうのは、その広い限りのない知力、心で世界を捉えたり、一つ一つの考えを作り出すっていうことなんだなっていうのがね、今回すごく自分で感じた部分だったんですよね。で、それをするためには本当にこう目の前のことをちゃんと丁寧にやっていく必要があるなっていうふうに思いましたね。なんかいろんなことにね、気を取られすぎてしまっているというか、まあ、これ私自身の話なんですけど、まあ、いろんな情報が入ってきたりとか、まあ、SNS を見てしまったりとかした時に、なんかね、心が浮ついてしまうというか、地に足がついていないというかね、なんか自分がなんかいろんなところにね、引っ張られすぎてるなっていうのをね、感じたんですよね。で、このビシャールブッディというね、深いその言葉についてね、本当になんかこう、ラジオ語の世界ではチャーニングって言ったりするんですけれど、もう牛さんがね、もぐもぐ草を食べるように、なんかそれについてずっともぐもぐね、その言葉についてね、ずっと考えてたんですよね。で、それがね、すごく幸せだったし、すごくいい体験になったんですけれど、なんかそれをずっと考えていって、行き着いた時に、私は今本当この瞬間に目の前のことを大切にするっていう、それが本当に必要なことで、なんかね、いろんなことに対して見たり聞きすぎたりしていたんだなっていうね、そういうなんか気づきみたいなものが生まれてきました。本当にね、こう日常生活の中にとらわれてしまうと、なかなかこう自分の視野が広がらなかったりとか、何かこうとらわれた自分のある特定の見方で頭がこんがらがってしまったりとかね、考えすぎてしまったりっていうことがあるんですけれど、ちょっとね、こう海の外に出てしまうと、やっぱり空気も違うし、環境も違うし、なんか人も違うし、いろんな意味でね、自分をこう客観視できると、こう普段こう、なんて言うんだろう、考えつかないようなところまで考えが及ぶみたいなところがあって、それはね、すごくいい体験だなと思いましたね。まあ、ソウルとソウルということでね、まあ、韓国のソウルと私、その魂ということのね、ソウルなんですけれど、まあぶっちゃけに私はそこまでね、ソウルはね、好きにはなれないっていうのはあるんですけれど、まあ、それにしてもね、こうすぐに行けちゃったりとか、 そうですね、近いのでですね、あんまりこう躊躇せずに行けるっていう意味ではすごくありがたい場所だなと思いますし、なんかこういろんな気づきがね、芽生えてきたなと思いますね。でもこれ余談なんですけどね、私がね、本当にソウルと合わないなと思うことがね、毎回あるんですよね。私結構ね、いろんなところ海外に旅に行くので、1年に1回はね、ほぼ毎年旅に出るんですけど、こんなこと本当にめったにないなと思うんですけど、前回ソウルに飛んだ時はね、なんと旅行会社さんが勝手に私のチケットをキャンセルしていて、行きしなだったんですけど、福岡から乗ったんですけれど、行きのチケットを2回買わないといけないってことになっちゃったんですよね。で、もちろん旅行会社の人に問い合わせて、そのお金はね、全金返ってきたんですけど、普通こんなことないですよね。で、2回目の今回はね、実はね、そんなに安いホテルってなかったですよ。1泊1万3000とか1万4000とかするところだったんですけど、キッチンがついてるっていうのでね、そこを選んだんですけど、私はベジタリアンだったので、できるだけその変なもの食べたくないなと思って、キッチン付きのところにしたんですけれど、そこもね、なんとね、何の事前の連絡もなく、お部屋に入ったら違う人がね、いたっていうね。で、それも帰国した後に、ちょっとその事情を説明したら、少しね、ほんの少しですけれど、申し訳ありませんでしたっていうことで、お金がね、返金されたんですけど、ちょっとなんかね、そういうことでね、なんかソウルってね、名前も素敵だし、近いから気に入ったら何回も行きたいような気もするんですけど、実はね、ちょっと私、魂的にはね、あんまり合わないところではないかなと、なんかそういう直感か予感かそういうのはね、してまして、なんかソウル好きな人には本当にすいませんなんだけど、個人個人ね、いろんな、魂はね、本当にいろんなルーツがあるので、その魂にとって合うところとかね、合わないところっていうのはね、あると思います。皆さんもね、こういろんなところに行く中で、ここの空気はすごく合うなとかね、ここの空気はちょっと合わないなとかね、あるかと思いますね。そういう意味でね、私は、あんまりね、好き好んで何度も行きたいところではないんですけど、でもね、本当に、日常生活から少し離れて、静寂の時間を持つ、内観する時間を持つという意味ではね、本当にいい体験をさせていただいたなと思ってます。それに関しては、すごく感謝しているところでございます。はい、ということでね、今日はちょっとソウルとソウルということでお話しさせていただきました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。何かね、ヒントになれば嬉しいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。